恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの福音書第6章5節から8節。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。今朝はここから、祈る時にはという題でご一緒に御言葉を味わいます。修法の裏にアウトラインが出ております。新約聖書の言葉、それはもともとギリシャ語で書かれましたが、その言葉で人間という言葉はアンスローポスと言います。そしてこのアンスローポスという人間を表す言葉の意味は、上を見るものという意味があります。上を見るもの、それが人間。じゃあ、何か落ちてないかと下ばっかり見ているものは人間ではないのかっていうと、わかりませんが。また、この上を見るものっていう意味と同時にですね、祈るものっていう意味があるわけです。人間、それは祈るもの。その心の中に、祈りを持たない人はいないと言われます。人は様々な祈りを心の中に持って生きています。私たちは誰も、私たちの心の世界、私というですね、そういう心の世界を持っています。そして子供の頃は、この私を中心としたこの心の世界、これが全ての世界だと考えるわけです。この世界は私を中心に全てが動いている。いや、動かなきゃ嫌だとですね、考えるわけです。ところがだんだん成長するにつれて、なんと、みんなそれぞれが自分の心の世界を持っていて、みんな私という、そういう世界を持っているっていうことが分かってくるのです。これは子供にとって大きな驚きの発見です。私が私の世界を持っているように、この人もこの人もみんなそういう私っていう世界を持っている。それを考えると不思議だなぁとよく子供の頃考えたものです。皆さん不思議だと思いません？みんなそれぞれが私っていう世界を、それぞれの世界を持っているわけです。そこで、この私っていう世界で、心の世界においては、やっぱり私しかいないんです。一人ぼっちの世界です。皆さんの心の中で、やっぱり私だけでしょ？もちろんそういう心の世界、私っていう世界の中で、でもいろんな相手を想定してでしょうか？いろんな相手に向かって話しています。皆さん今心の中でその私はこう言葉を持って話していません？話してるかなと今話してませんか？変なことを聞きますけど、皆さん自分の心の世界の中でその私はいろいろ語っているわけです。いや、語ってるんじゃない、考えてる。考えてるっていうことは実は言葉を持って語っているわけです。ですね。誰に向かって語っていますか、皆さん。あなたの心の世界の中で、あなたは喋っているんですが、声に出さないで心の中で、誰に語りかけていますか。 誰に語ってるんでしょう。私たちはいろんな相手をその心の中で想定して語りかけます。例えば親の名前を呼んだりします。心の中でお母ちゃんとですね、親の名前を呼んでこうお母さんと話したり、お父さんと話したり、また親である者はですね、子供と心の中で話していますですね。さやかがこう東京から帰ってきましたので、本当に私は嬉しくてしょうがないんですが、東京に行ったしばらくの間はですね、心の中でいつもですね、さやか何してる、大丈夫かとですね、話しかけました。とても寂しくって、笹川金姉妹がですね、一週間はとても寂しいです。私は一ヶ月寂しいと思ったんですけど、金さんのおっしゃることは正しくって、一週間ぐらい寂しかったです。それぐらいしてから電話がつきましたので、もう安心という感じで、とても安心してしまっているんですが、でも私は語りかけるんですけど、娘は全然語りかけてないみたいですね。もう、お父ちゃんなんてですね、心の中で全然語りかけていない様子なんですが、でも、私たちは子供の名前を呼んだり、また友達の名前を呼んだり、愛する人の名前を呼んで心の中でこう語りかけていませんか？もしかするとある人は、亡くなった愛する人、死んでしまった人の名前を呼んで、懐かしかったその人の名前を呼んで心の中で語りかけているっていう場合もあります。もしかするとある人は、自分の大好きなペットの名前を呼んで、ね、山口さんだったら、マイケル、今は一人ぼっちで大丈夫か、なんてですね、心の中で話しかけているかもしれません。ですね。でも、一体誰に話しかけているのか、一番多いのは自分自身でしょう。自分で自分に話しかけていることが一番多いんじゃないんでしょうか。あなたは、誰と心の世界、私っていうその存在は、心の中で誰と話していますか。でも残念ながら、さっきも触れたように、いろんなものの名を読んで語りかけているんですけども、そういう場合は勝手に自分で考えた、思い描いた相手に、勝手なことを喋ってるだけで、ほとんどは的外れです。もちろん、愛し合う二人が遠く離れていても、互いに心で呼び合い、そしてそれでしっかり心がぴったりいっている場合もあるでしょうけど、ほとんどの場合は話しかけているんですけども、塔の向こうの方は全然話しかけていないって言いますか、心が触れ合っていない場合があります。まあ、古い実例で恐縮なんですが、忘れもしない、お許しいただいて、世界旅行をさせていただいたときに、パリで針金をすられて、なけなしのお金でやっとなんとかロンドンまでたどり着いて、もう本当に不安と絶望、もう日本に生きて帰れるんでしょうか、私はついにこのロンドンの土となってしまうんでしょうかと本当に落ち込んで、もう不安で不安でしょうがない、あの落ち込みはですね、大変なものでしたが、その中でですね、やっぱり愛する妻の名前を、また子供たちの名前を呼んでですね、遥か彼方の日本のですね、空に向かって呼びかけたわけです。そんな時に、やっとですね、国際電話がかけられる公衆電話を見つけて飛び込んで、そしてもうお金がないですからコイン1枚で愛する人の声を聞こうと思ってコイン1枚を入れて、日本のダイヤルをして、家内が出ました。今、ロンドンと呼びかけると、向こうから帰ってきた答えは、もったいないことしないで。それで、コイン1枚の通話は終わったわけです。他に言うこともあるだろうにと思ったんですが、それでも、まあいいや、声を聞けたんだから。私が思っているようには、向こうは思っていないわけです。ただ思っているのは、全くお金を盗まれて、全く、そうですね。それに電話なんかかけてきてもったいないっていう思いが先に立ったわけでしょう。本当にですね、現実にはいろんなものに私たちは語りかけていながら、それは勝手な語りかけ。しかし、そんな不確かな、勝手な思い描いた相手ではない、確実に一対一で向き合って語り合ってくださる方が私たちにいるっていうことは、なんていう幸いなことでしょう。来週読むところですが、マタイ6章の9節にこうあります。だから、こう祈りなさい。祈りなさい。イエス様ご自身が私たちにこう祈りなさい。 なじ私に語りかけなさいと語りかけてくるのを求めていらっしゃる方がいる。祈りなさいと命じられる神様はまた、その祈りを本当に聞き、答えてくださる神様、祈りに答えようと待っておられる方、このような方を、私たちはこの私っていう心の世界で、一対一で向き合って、持っている、知っているっていうことは、なんという幸いなことでしょう。一人ぼっちでしかない私の心の世界で、自分で勝手な相手を想定してではなくして確実に、私に語りかけなさい。私も語りかけるから。と言って、向き合ってくださる方が、私のその世界に今いらっしゃるっていうことは、なんていう幸いでしょう。そしてこの方に祈る、神に祈るっていうことは、人間にとって最も美しい姿です。名画って言われる、歴史に残る素晴らしい絵の中に、祈りの名画って言われるものがあります。例えば、ミレーの晩鐘と言いますか、アンジェラスの鐘っていう、皆さんも一度や二度はきっと目にされたことのある名画があります。なじ、向こうに この夕暮れ時ですね、遥か彼方に教会の姿が見えて、一日の仕事を終えた農夫たちが、その遠くからその時刻を知らせる鐘の音を聞いて、すべての手を休めてそこで立ったまんま、手を組んで静かに祈っているあの名画。あれをじーっと見てると、本当にですね、その農夫たちの信仰が、神様への本当に敬虔な、その思いが伝わってくる気がします。また、クリスチャンにとっては非常に有名な、ゲッセマネの祈りの名画があります。イエス様がゲッセマネの園で、うっぷしてですね、激しい苦闘の祈りをしながら過ごしておられるその名画。また、最近では日本のクリスチャンの家庭にもよくあちらこちらで見るようになりましたが、宣教師のお家に行ってですね、必ずというぐらい目にしたですね、一つの祈りの絵があります。レナード先生のお家にもかかっています。それは、貧しい一人の、年老いた農夫が、もう一生習いてですね、このゴツゴツしたその手を合わせて食前の祈りをしている。じゃあそんなに敬虔に一生懸命祈っているからどんなご馳走かと思ってテーブルの上を見ると、硬い、本当に質素なパンがそこに置いてある。そのパンを削って夕食に食べようとしているわけです。貧しい貧しい、働いても働いても貧しい。しかしその中で与えられた硬いパンを心から神に感謝して祈っているその絵は何とも素晴らしい私たちに美しさを持って迫っていきます。私たちの教会の玄関にも素敵な祈りの絵がかかっています。とても有名なですね、一つ一つのクリスチャンホームのちゃぶ台にみんながですね、うっぷして祈っている素敵な絵です。ですね。本当にあれも祈りの名画のうちに入るわけです。そのようにですね、祈りっていうのは私たちにとってとても美しく見えるものです。そして人間にとって祈っている姿っていうのが実は忙しく働き回っている姿よりも実は祈っている姿の中に人間の本当の美しさ、あり方、その根本的な姿勢がそこに表されていますので、私たちの心を打つわけですが、しかし、イエス様は、祈りがそのように美しいものであるから、なおさら、注意が必要だというのです。6章の1節を見ますと、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。良い行いっていうのは、美しい行いっていうのは、それが良いから美しいからなおさら気をつけなければ落とし穴がありますよ。ここではイエス様は、まず施しについて、第二番目に祈りについて、そして断食について、気をつけるべきことを告げるのです。さて、私たちが祈りにおいて気をつけるべきことは何でしょう？二つです。第一は、偽善者の祈りに、陥らないように気をつけなさい。偽善者の祈り。そ そして第2番目は、異邦人の祈りに習ってはならない。第1番目、偽善者の祈りに陥ってはならない。5節。また祈るときには、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。前にも触れたようにユダヤ人は午前9時と12時と午後3時と祈りの時間がありました。その祈りの時間になれば何をしていてもそれをやめて祈りの姿勢をとって祈るわけです。イスラム教徒たちは今もそうやってますね。イスラム教徒の例えばタクシーの運転手が運転をしててもお客さんを乗せていても、例えば祈りの時間になると車を道端に止めてお客さんを置いたまんま外に出てひざまずいてメッカの方に向かってひれ伏して礼拝を捧げる。そのようにですね、祈りの時間っていうのはユダヤ人も決められていました。ところがですね、あるユダヤ人は、家の中にいても、この祈りの時間が近づくと、わざわざ人通りの多い外に出て行って、それも目立つところに出て行って、彼らが祈るときには、顔を上に上げて、両手を上に上げて、このようにして祈るわけです。ですから、人前で、目立つところで、こうやって祈っているとですね、人から、ああ、あの人は信仰深い敬虔な人だとですね、見られるわけです。そう見られるのが好きで、人からそのように言われるのが好きで、祈る。それを偽善者の祈りというわけです。祈りは神様に対して捧げられるはずで、人に見せるため、人に聞かせるために、人を意識してすべきではない。見せられたくて、見られたくって、見せたくて、見られたくって、祈る、その祈りに対してイエス様は警告をするのです。しかし、よく考えてみると、ここにクリスチャン生活の非常に微妙な点が出てきます。実は、マタイの福音書の5章の16節を見ますと、こうあります。5章16節。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。あなた方は世の光です。その光を隠さないで人々の見えるところで輝かせなさい。そしてそれを見て、人々が見て、天の父を崇めるようにしなさい。隠さないで見せなさいとここでは言います。ところがこの祈りのところでは、また施しもそうですし、断食もそうなんですが、見せるためにするな、というのですから、矛盾ではないんでしょうか。いえ、これは決して矛盾ではなくして、両方ともに私たちにとって大切なメッセージです。本当に私たちが目指すべき生活は、やっぱりクリスチャンは人々の間で見られているのです。そして、そんな中で、ああ、あの人は、あんなにも素晴らしい生き方でおられるのは、あの人の信じている神様が素晴らしいからだと言われるような生き方、生活を本当に目指したいものです。確かに、人々が私たちを見て、神様が崇められるようなそんなものにさせてください。私の表情が、私の言葉が、私の行いが、私の働きぶりが、私の楽しみぶりが、すべての生活が、人々に見られたときにそこに神様の素晴らしさが見えるようにしてください。これは私たちの切なる祈りです。どうぞ私を見ないでイエス様を見てくださいと言いたくなるクリスチャンの思いですけど、でも神様の方法はあなたを人々の前で見せて、それによって神様の素晴らしさを見させよう。しかし、また逆に、私たちが人を意識して、人からよく言われたい、名声を得たい、評判を得たい、私に注意を引きつけたいと思い始めると、どうなるかっていうと、かえって神様の素晴らしさが見えなくなる、隠されてしまうっていう不思議なことが起こってくるのです。自分に注意を引きつけよう。私が、褒められること、それが喜びとなってくると、不思議なことに、 人から見て、神様の素晴らしさ全然感じてない。確かに、あの人はすごいって言うかもしれないけども、そこに神様の姿が、素晴らしさが、もう、香りとして出ていかなくなっていくのです。私たちは、神様が褒められる生き方と、自分が褒められようとする生き方には、はっきりとした違いがあることを知らねばなりません。人を意識するな、と言われましても、しかし残念ながら私たちは、ずっと子供の頃から、人を意識して生きるように育てられてきました。特に日本ではそうです。人様に笑われますよ、とか、人に後ろ指を刺されないようにしなさい、とか、人様に迷惑をかけないようにしなさい。いつも人様、世間様。いつも私たちはそのような人々を意識しながら生きるように、それが私たちが育ってきたこの風土です。日本では特に人を意識して生きる。それが生き方の中心になって育てられてきたわけです。クリスチャンであっても私たちはしばしば、自分は人にどう思われているでしょうか。私のことを人はどのように言ってるんでしょう。どんな風に考えているんでしょうか。とても気になるところです。そういう牧師の仕事をこうしていましても、またこうやって説教をしていても、いつもそういう誘惑を感じます。このようにして説教を毎週させられながら、心の中にみんなに気に入られるような説教をしたい。みんなからよかった、恵まれた、ああ、いい説教だったと言われるような説教をしたい。聞いている人たちがこの説教を聞きながらどう思っているか、どう考えているか、それがとても気になってくる。しかし、それは説教者の誘惑です。いつでもその誘惑から逃れるためにも、このように乗らされているのです。どうか、私の次の日曜日の説教を人に聞かせるために準備させないでください。神様どうぞ、人ではなくして私に、神様、この御言葉から語りかけてください。そして、あなたがこの御言葉の中から何を語ろうとしているのか、あなたの御心は何なのですか。どうかそのことを私に悟らせてください。そして、人の顔色を見ないで、人がどう思おうが、神様の御心を大胆に勇気を持って語ることができるように、時にそれを聞いて人が怒ろうが、それでつまずこうが、神の言葉として大胆に語らせてください。人の気に入られるような、耳に心地の良い説教者にさせないでください。これは、説教者がいつでも、見舞いに注意しながら祈って、備えていかねばならない祈りの言葉です。さあ、イエス様は、祈りにおいて私たちが偽善者にならないために、六節を方法として教えてくださいました。六節。あなたは祈るときには、自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。自分の奥まった部屋に入りなさい。戸を閉めて、神様と二人だけの場所で、神様と一対一で向き合いなさい。他の人に妨げられない、他の人を意識しなくてもよい、そのような時を、そのような場所をあなたは確保しなさい。でもイエス様、我が家はうさぎ小屋で、奥まった部屋なんてありません。玄関入ったらもうすぐに裏に突き抜けますよ。それは、そういう意味ではありません。私にはそのような自分の部屋なんてありません。なくて結構です。ね。それはどんな場所であっても、それがどんな場所であっても、あなたが他の人を意識しないで、本当に静かに神様とだけ語り合えることができたら、その場所が、その時間が、あなたの奥まった部屋になるわけです。イエス様もそのような奥まった部屋なんて持っていません。もちろんイエス様は枕するところもないお方ですから、そんな自分の部屋は持っていないわけです。でも、イエス様にとっての奥まった部屋は、ある時には山の上でしたし、 ある場合は荒野でしたし、ある場合は川のほとりだったし、ある場合は水のほとりだった、湖のほとりだったし、ある場合は、特に愛用の場所は、ゲッセマネの園。あそこはイエス様の本当に愛用の祈りの場所だったわけです。人々から、本当に、離れるため、イエス様は、場所だけではなくして、時を選択されました。日中はいつも群衆に囲まれていましたから、群衆がまだ起き出してこない、明け方早くまだ暗いうちからイエス様が起き出したのは、何とかして奥まった部屋を確保するための工夫だったのです。朝早く、静かな時をイエス様を持たれたのです。あなたにとっての奥まった部屋はどこでしょう？ある人は押し入れでそのようなところをですね、確保している方もいますし、ある人は物置でそのような時を、ところを持っている人もいますし、ある人は車の中が一番落ち着ける静かな神様との交わりの部屋。もうすぐ帰ってきます。酒井兄弟は、ペンタックスで働いているとき、電車で通勤をしていたわけですけれども、その片道1時間ぐらいの、その電車、満員電車の中が彼にとっては最高の奥まった部屋だったそうです。彼はその電車の中で、いつもですね、英語の聖書を持ち込んで、ずっとその英語の聖書を読みながら、デボーションの時を、満員電車の中で、しかし彼はそこで、本当に集中して、そういう時が持てたわけです。それがどんな場所であっても、あなたにとって、これが私の奥まった部屋です。っていう場所を確保したらいいです。特に主婦の場合には、家族を全部送り出して、一人ぼっちになった、そういうですね、時間帯がいいかもしれません。しかし、この6節があるからといって、私は、だから祈るときにはいつでも隠れて祈りたいので、人前では祈りません。私は偽善者にはなりませんので、人前で祈るとどうしても人を意識しますので、どうぞ私を人前で祈らせないでください。祈り会でみんなで祈るとか、礼拝で代表して祈る。それは偽善者になりますので、どうぞ私はそれはさせないでください。いえ、それは間違いです。それは聖書の読み間違いでして、ここでは、偽善者にならないために隠れたところで祈りなさいっていう個人的な神様との交わりの場所が人間には基本的に必要なのです。しかしだからといって私たちは一緒に祈ってはいけないとかっていうと聖書はいつもクリスチャンは一緒に集まって、一つところに集まって心を合わせて祈っていますし、ある場合には誰かが代表して祈ってみんながそれにアーメンとですね、答えています。そのようなみんなで一緒に祈る祈りもでも隠れた個人的な神様との祈りの生活が背景にあって裏付けとしてあってこそ豊かな力ある祈り手となっていくわけです。さあ私たちが気をつけるべき第二の祈りは異邦人の祈りです。異邦人、外国人。聖書でこの異邦人という言葉はユダヤ人以外の外国人という意味とともにもう一つ特別な意味があります。それは、誠の神を知らない人という意味です。誠の神様を知りませんので、祈りも間違ってしまうのです。どう間違ってしまうかと言いますと、7節。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。誠の神様を知りませんので、祈りにおいて、同じ言葉をただ繰り返す、このただ繰り返すという言葉は、バッタロゲオという言葉を使われてまして、それは、この犠牲語って言いますか、バッタバッタ。まあ、日本語ではバッタバッタって言わない、このベラベラベラベラとか、クドクドクドクド。それを向こうではバッタバッタと聞こえるらしくて、バッタバッタと同じ言葉を繰り返し繰り返し、考えもなしに、ただ、強引に祈る。そういう意味です。誠の神様を知りませんから、ひたすら自分の欲望のままに祈りながら、そして、これでもか、これでもか、これでも聞かぬかとですね、強引に相手を解き伏せるような祈り方。五円玉を持って、五円玉を捧げて、今日こうしてあなたの前に来れたのも何かのご縁でしょう。どうぞこのご縁でもって良いご縁がありますように。 と言ってですね、もうご縁の、捧げ物でですね、もうあれもこれもこれもあれもですね、聞いてもらおうと祈る。これは個人の祈りです。またある宗教ではお題目を何度も何度も繰り返し繰り返し祈るのが、その救いのために必要とされます。私が輪島にしばらくいたときに、一人のですね、そういう宗教を持っている方が、ひどい病気にかかって、そしてもう死にそうになっても、お題目を唱えなさい。お題目を唱えれば信仰によって治るって言われて。一生懸命お題目を唱えたんですけども、余計に悪くなる。富士山に登れば治るって言われたんですけども、富士山なんかとてもいけない。ひどい結核にかかってですね、もう本当に末期になっていたのです。でも、いつも見張りがあってですね、そこから出ることができないところがある日、彼はですね、彼女はですね、人目を盗んでですね、飛び出してきて、這うようにして、輪島病院にたどり着いて、そして、高姉妹のお部屋に一緒にですね、入ったのです。本当にですね、そこにも、その学会の人がですね、こう、押しかけてきて、そこには、このお題目をですね、貼り付けて、よくも来たな、信仰で直せと言ってですね、お題目を唱えろって言うんですけど、彼女はですね、もうやめて、帰ってとですね、言って、本当にお題目をその何万回唱えれば治る。もしも神様が私たちにこの祈りを何回唱えればあなたを救ってあげようというような神様だったら、これはこの神様を思って祈るわけです。決められた人との祈りがあって、あれはその回数をこれで数えるですね。祈りの回数が大切なのです。しかし私たちは、聖書の神様は、何回祈ればその祈りが聞かれるなんていう、そういう神様でないことを知っていますから、そんなもの使わないわけです。祈りの量で、祈りの長さで、神様を動かそうとする。異邦人が、神様を知らない人々が、くどくどくどくど、長々長々祈るのはなぜでしょうか？それは誠の神を知らないから、と同時に、実は彼ら自身が祈っている祈りの対象を信頼していないからです。信頼していないから、自分の祈りの長さで、熱心さで相手を解き伏せようとする、自分の祈りの長さを信じているわけです。根気よく、強引に祈っていけば、神様でも参るだろう。そこには少しの信頼もありません。第一列王記の18章に出てくるバールの預言者の祈りがそうです。朝から夕暮れに至るまで彼らは繰り返し繰り返し同じ祈りをしました。バールよ、私たちに答えてください。夕暮れ時になってそれでも答えてくれないので彼らは剣を抜いて自分の体をこう切り裂きながら血を流しながら、これほど熱心に祈ってるのに聞いてくれないのですかと、自分の祈りの熱心さで神を解き伏せようとしました。しかし何の答えもない。私たちはそのような祈りはしないのです。私たちがこの異邦人のように祈るなという祈り、この教えは、別の言い方をすれば、あなたは信頼して祈りなさい。八節にこうあるからです。八節。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。あなたがくどくどくどくど長々長々祈らなくても、神様はあなたに必要なものは何であるのかを知っておられるから、信頼して簡潔に祈りなさい。知っているんだったら、祈らなくていいじゃないっていう理屈がそこから出てきます。日本でも昔から、心だに、誠の道にかないなば、祈らずとても神は聞くらん。心がただ誠の道にかなっていれば祈らなくったって、いいじゃないかっていう言葉があるんですけど、ここからそういう理屈が出てくるかもしれません。でもそうではないのです。もしも、神様が知らなかったら、私たちが本当に必要なことを神様は知らないんでしたら、私たちの祈りはくどくなるでしょうね。神様、今から私は
このことでお願いするんですけど、その前に少し背景を説明させていただきます。実は私の親戚にこういう人がいて、って言ってもう本当にですね、神様が知らない方だったら長々説明して、わかりました？まだちょうどどうもわかっていらっしゃらないようですので、もう一回繰り返しますけど、と、神様がご存知ないんでしたら、大変でしょうね、私たちの祈りは。ですね。じゃあ知っていらっしゃるんだったら、なぜ、じゃあ祈るんでしょうか？三つの理由。第一番目に、神様は、私たちの必要を全部ご存知なのですが、祈らずとても神は聞くらんではなくして、そのような神様ではなくして、私たちが、自分の思い、自分の願い、自分のその祈りを持って、神様に近づいて神に語りかける。そのような形で神様との交わりをすることを神様はとても喜ばれる方なのです。神様は知っていてくださるから、私はなおなお信頼して、その知っていてくださる神様に自分の思いのすべてを開いて、交わりのために出ていくのです。私も父親ですから、子供三人のですね、が何を今欲しがっているのか、まあ、だんだん大きくなってくると、全然ですね、わからなくなっても来るのですけども、でも、この子供が今何を必要としているかわかっています。でも、わかってるから、何も私に言わなくてもいいよ。あんたの欲しいものは必要なものはわかってるんだから、必要な時には私があげるから私に何も言わなくてもいいよ、とは言いませんね。私は子供が私のところにおねだりに来るのがとても実は嬉しいのです。そんなこと言うと、いや、おねだりしようなんとですね、もう、思うかもしれませんけど、例えば先日も、上の娘が、私のところに来て、収容会が終わった後でもう本当に疲れ果てて、もう身動きできない状態になってたんですが、ふっと入ってくると、パパ、デートしようって言うんですね。私の心は、わーっと暖かくなるわけです。でも、意地悪をしまして、カーッとですね、わざと寝る格好をしました。まさら待って、どっかに連れて行ってほしいわけです。ですね。私は、そしたら息子も一緒になってですね、私におねだりに来るわけですけど、わざとですね、カーッと寝る格好をしながらですね、でも、何回言いに来るかな、諦めないで来いよ、と言いながらですね、こう、待ちながら、私のところに座って言いに来るのが楽しいんです。ですね。そしてついに、じゃあ行こうかと言ってですね、私は喜んで連れ出してあげたわけです。ですね。今にきっとですね、パパなんか呼びでないよ。私には立派なアッシー君がいるんだからなんてですね、全然私のところには来なくなる日がもう近いんじゃないかと思うんです。とても寂しいですね。親は、子供が、その子供の必要が分かっていても、自分のところに来るのが好きなのです。嬉しいのです。神様は同じです。天の父なる神様は、子供である私たちが、本当にありのまま、神様に近づくのを喜ばれるのです。だから、祈れというのです。第二番目に、なぜ神様は知っていらっしゃるのに私たちは、祈らなくていけないんでしょうか。よく見てください。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。神様はあなたに必要なことを知っています。ところがです。おかしなことに、私たちは自分が本当に何を必要としているのか、時に間違えています。私はこれが欲しいと思って神様の前に祈って出ていくのですが、祈りの中で、あ、これは私の勝手な願いでした。本当の必要は違ったんですね、と、私の本当に必要なことが祈りの中でわかるのです。ですから祈りは、神様は知っていらっしゃるんですけども、本当に私が何を必要としているのかを知るために祈るのです。祈りの座で、どれほど多くの私たちは、本当の自分の必要を気づかさせられ、発見させられたことでしょうか。第3番目は、なぜ知っていらっしゃるのに祈るんでしょうか。それは主を褒めたたえるためです。私たちがもし祈らないで何か神様からしていただくと、すぐに私たちはそれを自分の功績にしてしまいます。 私が賢かったから、私が頑張ったからこうなったんだと、すぐに自分を褒めてしまいます。ですから神様はいつでも、祈りを通して、私たちに祝福を与え、私たちに与えるお方です。そして祈りを通して働かれることを神様は喜ばれるのです。なぜですか？私たちが祈って、そして神様がしてくださったことを見るとき、これは私じゃないな。本当に神様が祈りに応えてしてくださったんだ。神様はなんと素晴らしい方でしょうと、神様を褒めたたえるようになるからです。ですから、私たちは主を褒めたたえるためにも祈るべきです。祈らないですることは、すべて自分の功績として高ぶってしまうからです。今日、私たちは、本当に偽善者の祈り手にならないで、また異邦人のような神を知らない者のような祈り手にならないで、主の前に真の祈り手として育てられたいものです。最後に一人の方の話をして終わりたいと思います。先週も皆さんに少し報告をさせていただきましたが、山本幸男兄弟、近藤クリニックで近藤兄弟姉妹が見出された魂、本当にですね、私はこの兄弟にお会いできたことを大きな喜びを持って感じています。一昨日、時間を与えられて、大きな手術をされた後の、山本兄弟のところを訪ねさせていただきました。その前に訪ねてくださった、近藤兄弟から、首を長くして牧師が来るのを待っています。そしていっぱい質問を準備して待っていますから、できるだけ早く行ってください、というお言葉をいただいていて、そして病室を訪ねたわけです。私が入っていくとですね、私を見て満面の笑みを浮かべてですね、やってきたかっていう感じでですね、喜んで迎えてくださいました。しかし、たくさんの質問を準備しては待っていませんでした。たった一つの質問だけ準備していました。それはこうでした。私はどうしたらいいのですか？私はどうしたら神様に喜ばれることができるのですか？教えてください。食べて、飲んで、寝て、食べて、飲んで、寝て、こんな繰り返しの生活を私はこれからしていきたくないのです。神様に喜ばれる生き方は何なのですか？それだけ教えてください。私はそのようにこれから生きたいから。私は本当に感激しました。もうその場で神様に喜ばれる生き方はまずこのことです。まじ罪を悔い改めてイエス・キリストを信じることです。そしてそれからの生涯はただ神様を知ること、神様を楽しむこと、神様の素晴らしさを表すこと、最高の生き方があなたにこれから準備されています。本当にですね、私はこの山本さんが20年間聖書にずーっと触れながら、この聖書の神様に捕まえられて、そして、やっと、ずーっと捕まえられながら、具体的にどうしていいかわからなかったその方が今、神様の前に、あなたに喜ばれる生き方をしていきたいのです。そしてまた別の表現でされました。聖書の言葉をそのまま信じて、この言葉に従うように生きていきない、生きたいのです。どうぞ、私を導いてください。わあ、すごいお言葉で、私はその山本兄弟のですね、その本当にキリストを信じて救われて、謙遜に神に喜ばれたいと思う、その姿勢に、私の方が襟を立たされる思いがしました。今朝、私は何をしたらあなたに喜ばれるのですか？そんな思いを持って、どんな祈りであなたに近づけばよろしいのですか？今日、祈りの天で、主に喜ばれる祈り手として、御前に立たせていただきましょう。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。